おはようございます。
おはようございます。
半締めの礼拝を皆様と共に、捧げられることを感謝します。今日は幼少期の一章、16節から18節のところで、一つになる共同体ということで、皆様と共に、分かちたいと思います。まあ、今週から、毎週、この幼少期を、メッセージを説教したいと思います。まあ、24章までありますので、一章ずつしても、6月まで、まあ、少し分けてすると1年かかるかもしれませんけれども、皆さん、この幼少期を毎週、読んできてくださいね。私も初めての挑戦です。チャレンジですね。今までは、使徒パウロの書信、手紙のことを、短いところを、やったことありますけれども、この長い、聖書のところを知ったことはありません。でも、今年、この幼少期を皆様と共に、その心が与えられたので、皆様と共にします。この幼少期は皆さん、どんな章なのか、ご存知ですよね。モーセが死んだ後、イスラエルの新しい指導者になった、まあ、ヨシュア。彼がイスラエルという共同体を率いて、まあ、約束の地、カナンの地に入る過程。また入ってから、まあ、その地を征服するその過程。また生活、すべてのことを今記録したものが、このヨシュア記です。イスラエルは、モーセの時代から約束の地としてカナンを与えられました。しかし、今、直前、目の前にあるカナンの地に入って、そこで何が生じるかわからない状態で、状況なんですね。指導者になったヨシュアも、また、民たちも、少しの恐れ、また、緊張感があったはずです。それで、神様は、イスラエルに必要な言葉を先にくださいました。それが何でしょうか、皆さん。ヨシュア記一章の代表的な言葉だと言えるし、説教を通してよく聞けたこのメッセージ、言葉、6節から9節の言葉だと思います。それを要約して言うと、強くあれ、大きくあれ、あなたに命じた律法をあなたの口から離さず、口さめ、主があなたと共におられるのだ。アメン。これが、ヨシュア記一章の、まあ、一章を予約すれば、この言葉になると思います。私たちもこの言葉によってたくさん慰められ、また、勇気づけられたと思います。イスラエルの新しい指導者になったヨシュアにぴったりに必要な言葉だったと思いますね。恐れなく、強くあれ、大きくあれという言葉ですね。私たちもこの2021年という新しい年がプレゼントされました。だからこの2021年、どんなことが起こるか、わからないんです。まるでこの未知のカナンの地のような、ものだと思います。それは私がどのようにするかによって結果が変わるという意味なんですね。まだ私が知らない道だから、今から私が何をするかによってその結果が変わるということ。恐れて何もしないと、今までと同じ年になるでしょう。しかし、少しでも、ほんの少しでも何か変化が必要であると自分が感じて何かチャレンジすると、必ずその結果、また変化が与えられると信じます。ハレルヤ。私たちよく知っている言葉ですね。あなたの始まりは小さくてもあなたの終わりは極めて大きなものとなる。ハレルヤ。その言葉のように、今私たちが少しのチャレンジですけれども、それをすることによって、一年終わる時には、 本当に大きな結果を、結果が与えられると信じます。アメン。でも皆さん、この新しいスタートには、さっきも申し上げたように、期待、または望みがありますけれども、緊張感も恐れもあります。少しの緊張感は役に立ちますけれども、過度な恐れということは、前に進めなくなる、その、これを邪魔する要素になります。恐れて何もしない、何もできないというその、考えるからですよね。その恐ろしさに勝てる方法があります。今日一章を私たちさっき言いました。それは、御言葉を黙想し、そのことを守って行うことだと思います。ハレルヤ。神様の御言葉を黙想して、それを守っていくこと。それが私たちの恐れを勝てる方だと思います。なぜなら皆さん、御言葉を守って行うということは何でしょうか？御言葉になる神様と共に生きていく、生きるということだからです。ハレルヤ。神様は、御言葉は神様になる。神様は御言葉になる。ということを私よく知っています。だから、御言葉と共に思う、御言葉を黙想してそれを守っていくということは、神様と共にしていくということ。まあ、これが今一章の旧約にあるように、私たちと共におられるということを約束してくださったからですね。だから皆さん、この一年、今始まったばかりなんです。私たち一人一人に、また宣言台キリスト教会に、ヨシュアにおっしゃった神様の御言葉が私たちにも与えられ、また主の助けによって勝利する一年になりますように祝福します。アメン。しかし皆さん、今日のメッセージの御言葉を見ると、指導者のヨシュア一人だけが恐れず、また強くして大胆であればいいでしょうか？ヨシュアだけ神様の言葉を黙想して守っていくことでいいんでしょうか？違いますね。今、神様はヨシュアに言われましたけども、その話は結局、イスラエル共同体に話した神様の御言葉だと信じます。ヨシュアはそれを聞いて今、イスラエルの民たちに伝えからです。結局、イスラエルという共同体が約束の地、カナンに入ることになるから、今、ヨシュアだけではなく、共同体みんなが神様の言葉を守って、行うことによって、恐れなく、また大胆に進めなければならないという言葉だと信じます。ハレルヤ。では、どうすればいいでしょうか。みんながどのようにすればいいなのかということなんです。今まで集中しているのは、まあ、その前の、一章で前のところだと思うんですけれども、今日は16節、18節のところ。を見て皆様と共同体がどのようにすべきなのかということを見たいと思います。まずヨシュアはカナン地に入る前に、カナン地を征服する前に、民たちにいくつかの話をしました。一つは注意説の言葉を通して、まあ、民衆の心を準備させる、民たちの心を準備させました。三日のうちにこのヨルダン川を渡るから、あなた方は食料を準備しなさいと言いました。準備しないものと準備するものは大きな差があります。準備しないものには、まあ、いくら約束されたとしてもカナンが与えられないんです。皆さん、私たちがまあ結構心配するんですけれども、なぜ心配するんでしょう、皆さん。未来のことに心配するんです。明日のことに心配するんですけども、なぜ心配するんでしょうか。準備しなかったからです。 明日のことを心配する時間に心配するんじゃなくて、明日のために何かでも準備する私たち一人になりません、祝福しません。そうすると、その心配のが10から5に、5から1に、まあ、それ減ると信じます。ハレルヤ。心配する、何もしなくて心配、心配、心配じゃなくて、心配するその時間に何でも何かを準備すればいいではないでしょうか。準備する人がそれを取ることができます。チャンスはみんなに光栄に与えられるんです。しかし、準備しない人、準備する人の差は何でしょうか。与えられたチャンスを誰が取るかということなんです。今、ヨシアはイスラエル民たちに3日のうちに渡るから、ヨルダンを渡るとカナン地に入る直前なんですね。だから、食料を、まあ、十分用意しなさいということを言いました。二つ目に、神様の約束を思い起こさせたということなんです。ルーベン人、ガド人、マナセの半部族に今、ヨルダン川の東方の統治がもう先に与えられました。この今、ヨルダン川の東方に今、イスラエル民たちは、とどまって、まあ、宿営しているんですよね。この地はもう二部族半に与えられたんです。だからその神様がくださるこの地、約束のことを思い起こさせたんですけれども、これは何でしょうか。生徒にとって一番重要なことは、神様の言葉を記憶する、覚えることなんです。ハレルヤ。主の言葉を覚えること。私たちが何を思い出すか、覚えるかによって、私の人生が幸せになるか、不幸になるか、というんだそうなんです。例えば昔の傷だらけのことを覚えると、本当に私の人生はなぜなんだろうというふうに不幸になるかもしれませんけれども、恵みと、またいいものを覚えると。困難があっても、また新しい恵み、新しい力が生まれると信じます。神様が今まで導いてくださること、神様が今まで与えてくださることを考えると、今日も、またこれからも、まあ、主が導いてくださるでしょう。というような確信が与えるからです。皆さん、私たちが幸せな人生を送るためには、皆さん、苦しみや、まあ、憎しみ、傷、恨みということを覚えるのではなく、神様の愛、主の恵みを、またいいことを覚えて感謝する一人となりますように祝福します。3番目、今、ヨシュアは14節、15節を通して、使命をまた覚えさせました。ヨルダン川の東方にいる家族のことを考えなさいと言いました。誰に？ルーベン族。また、ガド族、また、マナセの半部族に。それで、あなた方はもう先にいただいたから、あなたの兄弟のことを覚えなさいと。考えなさい。それ、戦う時に、一番、先頭に立って、戦いなさいと言いました。まあ、これは、まあ、すでに、彼らが約束したことなんですけれども、もう一度、ヨシュアはそれを命令したということです。先に恵まれたものだから、その恵みを、私はもう恵まれたから大丈夫だ。私はもう西の方にはもう譲り地がないから、まあ戦わなくてもいいんだ。そうではなく、あなたの兄弟を覚えなさい。またここに今待っているあなたの家族を覚えて、生育してから帰りなさいということを話したということなんです。このようなヨシュアの話に皆さん、民たちはどのように反応したんでしょうか。今、今日16節から18節の言葉が民たちの反応なんです。 それを見て、私たちが、まあ、共同体がどのように一つになったのかということを、共に見たいと思います。まず、皆さん、16節を読みたいと思います。はい、一緒に、声を上げて、読んでみましょう。せーの。は、ヨシュアに答えた。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。あなたが使わすところにはどこでも参ります。アメン。今、民たちは、ヨシュアの命令に、私たちが、と言いました。ルーベン族、ガド族、またマナセの半部族に、まず先頭に立て戦いなさい言いましたけれども、なんで私たちだけが先頭に立て戦うんですか？もう私たちだけ死ぬということなんですか？というふうに反目して反発したことではなく、我々というその私たちという共同体意識を持って、まあ、答えたということです。みんなが一つになっている、団結になっているということなんです。まあ、当時、カナンの地にはですね、7部族、また31名の王がいました。あんまり、そんなに大きくない地域なんです。広くないんです。そのところ、地域に今31名の王がいるということは何でしょうか？みんなが分裂されたということです。自己主義。自分だけの考えて、自分の利益によって集まるということで、31名の王がいるということです。結局、一つになったイスラエルに彼らはもう滅ぼされたんですね。もちろん神様の助けもありましたけども、内的に一つにならず、互いに嫉妬や、また妬みにする、共同体には規模が見えない。それはサタンだけが喜びます。特に教会が分裂されるということを、いつもサタンは、まあ、その隙間を狙っているんです。私たちはですね、自分中心ではなく、自己中心ではなく、彼らが今言われたように、私たちというこの意識を持って生きていかなければならないと思います。ハレルヤ。巨大の喜びが自分の喜びになり、彼の悲しみが自分の悲しみにならなければならないです。忠告や批判は最大姿勢して、代わりに愛と許しを実践していくということ。まあ、マタイの福音書を祖典祈る会に今見ているんですけども、まあそのところに、まあ先週、6章、7章のところでこういう話が出ました。三条の上の説教でイエス様が言われたということなんです。兄弟の中にいる少しの塵だけを見ている。しかし自分の目には針があるんですけども、それは気づかず、兄弟の少しの塵を見て批判する、裁く、そのことを知ってはいけないとイエス様は言われました。一つになるということは皆さん何でしょうか。自分のことだけじゃなくて、共同みんなを考えるということです。まあ、癌というその病がありますね。それは、この小さな細胞がそれぞれ自分だけを考えて大きくなるから多くの病気だそうなんですね。癌の細胞は自分だけを考えるからです。体の全体を考えないんです。自分だけで大きくなればそれでいいんだということになります。同じように私たちのことだけを考えるとどうなりますか？自分のことだけを集中するとどうなるんでしょうか？共同体には致命的な病気が与えてしまうということになります。だから私たちの自分の話が正しくても、一応他の人の言葉を尊重するとき、神様はその共同体やまだその人に祝福してくださると信じます。アメン。一つになると。それはまず自分を考えなくて、共に 一緒になるということをまず考えるということです。二つ目は従順する姿を見せました。中七節を見ると、もう前半の前のところを見ると、私たちはあらゆる点でモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います、というように言いました。この言葉がヨシュアにはいかに力になったでしょうか。40年間イスラエルを率いたモーセが死んで、新しく今指導者になったヨシュアには、この心にはこんな疑問があったかもしれません。民たちが果たして自分に従ってくれるだろうか、というその疑問があったかもしれない。なぜでしょう。比較されるからですね。皆さん、新しい人が来ると前の人といつも比較されるんです。それはしょうがないことなんです。だからいつも時間かかります。この新しい人を受け入れるというのには時間かかります。ああ、前の人はこうなりましたけども、この人はそれができない、前の人はこうなるけども、この新しい人はこうできない、いつも比較されるんです。それが何年かかる時もあるし、永遠に行くこともあります。しかし今イスラエル民たちはどうなりましたか。モーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。今モーセを思わないということなんです。今私たちの指導者はあなたです、だからあなたの言葉に従いますというの告白が、今中7節の前半の前半部のところなんです。ヨシュアの不安を今きれいに洗い流してくれた言葉ではないかと思います。カナンの地を今征服したということには、指導者のヨシュアの立派なんですけれども、従順したこの民たちがいたからこそ可能だったと思います。神様はですね、賢くてまた能力がある信徒より、従順して謙遜な信徒にもと祝福の扉を開いてくださると信じます。いくら力があっても、能力があっても、賢くても、従順しないとそれは何もないです。なぜ私たちが神様の御事に従順しなきゃならないですか。それが主の御心だからです。ハレルヤ。その人が祝福されるからです。ハレルヤ。祝福されるんだ、されないんだ、それを離れて、御心だからです。神様の御心は、主の御言葉に従順するということなんです。主の御前で自分の気を出して、意地を張るということは、絶対、祝福されないことになります。もう世の人たちは、能力がある人が好きかもしれませんけれども、能力よりもっと大事なことは従順する心です。ハレルヤ。イスラエル民たちはあなたに聞き従いますと、今従順することを誓いました。皆さん、従順ということはですね、蛇口のようなんですね。諸国の蛇口なんです。蛇口をひねると水が出るように、従順することによって神様からの恵みが、また祝福が出てくると信じます。3番目、彼らは祈る姿を見せました。17節の後半のところを見ると、どうかあなたの神主がモーセと共におられるよ、おられたように、あなたと共におられますようにと言いました。これは何でしょうか。主があなたと共におられるように私たちが祈りますという話なんです。モーセと共にした神様があなたと共にするように私たちが祈りますということです。こんな話を聞いたヨシュアは関係したと思います。 道のカナンの地を征服するためには、指導者の言葉にアーメンして従順する人たちも必要ですけれども、指導者のために涙で祈る人たちも必要だと信じます。ハレルヤ。今、後ろで祈る人たちがいるということです。ヨシアがいくら、まあ、素晴らしい人であっても、一人では何もできないということなんです。隣の人々からの協力と祈りなしには、偉大な指導者になれないということなんです。同じように皆さん、この世のどんな人でもですね、誰かの祈りなしに生きていくことができないということです。だから皆さん、その意味で、私たちはお互いに祈ってあげること。共同体には何よりもこの祈りが必要です。ハレルヤ。祈りなしには一つになることもできないし、働きもできないということです。人間の力でやろうとしても、それは無理になるということです。だからこのお互いに祈るということは結構共同体の中で大事なことだと信じます。最近多くの人たちの祈りに力が能力がないと言うんです。なぜでしょうか。それは自分だけのために祈るからだと思います。いつも祈ると自分だけのために祈るということです。祈りは皆さん、私の意思を貫くためにするものではありません。祈りは、見心のためにするものなんです。ハレルヤ。主の見心のためです。それで、ローマ書にこんな言葉があります。一緒に、声で読んでみましょうか。せーの、人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の見心に従って、生徒たちのために取りなししてくださるからです。こういうの言葉のように、一番偉大な祈りは、御心に従う祈りです。ハレルヤ。神様の心が分かって、それに従って祈る。それは、信徒たち、生徒たちのためにする取りなしの祈りだと今、パウロは話していました。その祈りは自分の意思より主の御心を求める祈るからです。主の御心を求める祈りだからということです。したがって皆さん、私はこれから主よ、私のこの問題を解決してください。とことばかり祈るする信仰者ではなく、主よ、私があなたの御心に従っていくことができますように助けてくださいと祈る一人となりますように祝福します。アメン。私が隣の兄弟姉妹のために祈ると、神様は私のために働いてくださるんです。ハレルヤ。この秘密を知っている方は、自分の祈りより周りの人たちの祈りをもっとたくさんします。なぜ？自分がすることより神様がやってくださるからです。しかし私たちはいつも自分のため、自分の問題にとらわれて周りは見えないんです。だから視野が狭いということなんです。もっと広く見て神様が何を今共同体に何を願っておられるのかを、まあ、神様の御心がどこにあるのかを考えるべきだと思います。そうすると、あ、私の自分の祈りできなかったとしても、神様、私たちが何を必要であるのか、よく知っているからです。大丈夫です。ハレルヤ。神様が働いてくださるからです。自分がいつも一生懸命にショベルで、地を掘っても機械でやるのが早いでしょ。 1時間やってもあんまり広く掘ることできないんですが、1分だけで機械がやるともっと2倍3倍4倍の広く、まあ、深く掘ることができるからということです。皆さん、私たちが一も祈らなければならないんですけれども、大変なことがあって重要な決定するときはもっと祈らなければならないと信じます。ハレルヤ。今ヨシュアはヨルダン川を渡ってカナン地に行くとその、まあ、瞬間でした。その時民たちが、私があなたのために祈りますということなんです。さっき言いましたけれども、神様は私たちの状況をよく知っておられるから、もう祈らなくても大丈夫でしょと思う方々がいますけれども、それは違います。そうしても私たちは祈るべきなんです。ハレルヤ。なぜなんでしょうか。祈りというものはまるで請求書みたいなことです。お金をこう、使ってから請求するでしょ。お金くださいと。会社でも1年間の予算を、まあ、割り当てられるんですね。業界も1年間予算を、まあ、立てるんです。礼拝部にここいくら、まあ、例えばですね、総年部にいくら、婦人会にいくら、まあ、日曜学校にいくら予算立てますけれども、立てたからくれるということはありません。請求書を出してお願いしますとするとき、お金が出るということなんです。神様の約束という、その約束に頼っている祈りということは、まるでこういうような請求書のようなことなんです。神様はこういう約束したでしょう、だから私祈りますということなんです。この祈りが、まあ、共同体に何よりも必要だということですね。ハレルヤ。お互いにのために祈るということなんです。その祈りを通して、本当に神様が私たちの教会に、また家庭に、また職場に与えてくださるその祝福を皆さんいただく、その一年になりますように祝福します。アメン。四つ目は、最善を尽くす、そういう姿ですね。18節、もう一度読んでみましょう。18節、せーの。あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じる言葉に聞き従わない者は皆殺さなければなりません。今、ひどい話をしてるんです。恐ろしい話をしてるんです。殺さなければなりません。これは、本当に殺してくださいじゃなくて、私たちがそれぐらいの覚悟をして最善を尽くしますというの決断だと信じます。ハレルヤ。御心のためには最善を尽くす信仰が必要です。神様は行動する信仰を喜ばれるからです。ハレルヤ。ヤコブ書、私たちよく知っていますね。生きている、行動する信仰が、まあ、生きている信仰である。行動がない信仰は死んでいる信仰と。御言葉に従順して、直ちに行動する、動く人が、神様の御心も動けると信じます。ハレルヤ。祈りを持って神様の玉座を動くこともできるんですけれども、従順することによって、すぐ行動することによって、神様の御心も動けることができます。アブラハムは、私よく知っています、あなたの息子イサクを生贄として捧げなさいと言われたんです。その言われたその次の日、アブラハムは早く起きてと書いてあります。早く起きて言われたそのところに出発しました。私たちは神様の言葉をいただいて、はい、分かりました、了解しました、答えはするんですけれども、1日2日悩むんです。本当にすべきなのか、どうするか悩むと、1日2日1週間1ヶ月経ってもう忘れてしまう時も結構あります。 神様の言葉に今アブラハムはそうではなかったんですね。もう分かりました、その日、次の日早く起きて出発したということです。それによって何の、まあ、疑いもなく自分の息子を殺そうとした時、用意してくださった神様の恵みがあったでしょう。神様は私たちが行動するまで待っておられる時が結構あります。もちろん神様が働かれる時もありますし、私たちが行動する時もあります。何でも神様は働いてくださるのではなく、一応私たちの心を見て、私たちはどう反応するかを 見てから動く時も結構あります。祈ると答えてくださるという約束を信じて私は祈りますけれども、皆さん祈りばかりすることによって問題が解決されるんではありません。自分がやる時があります。自分が動く必要がある時があります。例えばこうなんですね。勉強する学生たちが祈ります。テストのために祈ります。神様知恵を与えてくださり、このテストにまあいい成績を取ることができますようにと祈ります。一日中と祈ります。しかし勉強はしない。祈ると神様は知恵を与えてくださるから祈ります。いい成績を与え、まあ、取ることができますように。しかし勉強しないとどうなりますか。神様が教えてくださるんですか。そうではありません。一分でも 本を見ないと、勉強しないと覚えないんですね。行動するということがあります。祈りとその後は従順してすぐ行動する、一生懸命に勉強する必要があります。その意図に神様が知恵を与えてくださると信じます。ハレルヤ。今民たちがそうなんですよ。あなたのため祈りますと言って、それ祈りで終わる、何も動かないじゃなくて、聞き従わない者は殺されなければなりませんというように、自分たちの今決断覚悟のことを話しているんですね。このように心一つにしたからこそ、今カナンの地に入ることができて生育することができたと信じます。ハレルヤ。覚悟なんですよ。主の前で、まあこの死ぬ時まで最善を尽くすということ、その時それが生きる道だったと信じます。しかし皆さん、私たちのことをよく見ると、みんな生きるようとばかりに考えるんです。また楽になろうとするということを考えるんです。大変なことはしたくないとか。だから、本当に生きられるその道がもっとどんどんどんどん遠くなるのではないかと思います。今、イスラエルの民たちは死ぬことまで今覚悟して、まあ従順していきました。だから皆さん、私たちが神様の命令を受ける時計ですね。その命令が気に入る、または自分にとってそれが楽だからとか、自分に有益になるからそれに従順する、そのことは本当の従順ではありません。自分の考えと自分の心とまあなんか合わないかもしれませんけれども、一応主の言葉にはいとして従順すること、それが本当の従順だと信じます。さっきアブラハムの話しましたけれども、自分の子供を殺したい親がいるんでしょうか。ああ、この神様本当に変な命令をするんだとして悩む、それが私だかもしれませんけど、アブラハムは一切の疑問もなく別れましたと言って、本当にそういうように実践したということ。 その時が本当に生きる道が開かれると信じますよ。ハレルヤ。アブラハムも祝福されるし、イサクもまた与えられたからです。死ぬことを隠して今、他の人たち、周りの人たちがしたくない大変なことにまでも従うとき、本当の神様の生きる道が与えられると信じます。アメン。これがイスラエル民たちが覚悟したということです。最後に何のことでしょうか。中八節の最後のを見ると、こういうように書いてあります。民たちはヨシュアに、あなたはただ強く大きくあってください。強く大きくあってください。これは誰が言われた言葉でしょうか。神様がヨシュアに言われた言葉です。強くあれ、大きくあれ。この言葉を今、民たちがヨシュアに話しています。少し恐れて緊張しているこのヨシュアを励ましているということなんです。慰めているという言葉です。皆さん、励ましの言葉は、指導者が民たちだけにすることではありません。上の者が下の者にする言葉だけではありません。牧師が民たち、まあ、信徒たちのためにすることだけではありません。牧師も人間です。それでたまに落胆するときもあります。皆さんの前ではどのように見えるかわかりませんけれども、まあ人間だから、がっかりするときもあるし、落胆するときもあります。指導者も民たちの励ましが必要で、牧師も信徒たちの励ましが必要で、上司も部下の励ましが必要であることが、今の現代の生活だと思います。イスラエルの民たちの言葉を引用すると何でしょうか。教会の中で、先生大丈夫です。私たちが必ずこの教会のビジョンを見ることができます。私が助けます。こんな言葉が、民、信徒から、まあ、牧師が聞くとき、本当に励ましになって嬉しく思う。慰めになって嬉しくなると思います。またこれは信徒お互いにも同じでしょう。お互いに励ましすること、慰めること、避難したり、まあ、さばいたりそうではなく、私が必要助けることはないんですか、まあ大丈夫ですかというように温かく声をかけるということは、本当に嬉しく、また力になると思います。バビロンから帰還したこの学者エズラは、イスラエルの状況を見てがっかりしました。なぜですか？選ばれた民たちと言いますけども、異邦人たちと混じり合ってしまったことを見て、本当に、まあ、悲しくて、自分の髪の毛と髭を引き抜き、呆然として座り込んでいたと聖書に書いてあります。イスラエル、神様に選ばれた民たちが律法を反して異邦人たちと結婚したり、そうしながら今、まあそれも指導者たちが先に立ってそれをやってるということが書いてあります。だから今エズラはがっかりしました。それを見て、一人で断食しながら祈ってることを見て、民たちはみんなが悔い改めてエズラに言いました。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してくださいと、こういうように話してくれました。何を実行するんでしょうか。異邦人と結婚したい人は全部帰らせるんです。異邦人たちを、まあ 離婚させるということですね。今回言えばですよね、悔い改めなさいということなんです。そのことを今民たちが決断して、指導者エズラを励ましているということです。この民たちがエズラを励ましているということだから、二人の、まあ、その関係は本当に素晴らしい関係になったと信じます。すぐ自分のことを悔い改めてまた認める民たちがいるか、いたからこそ、まあ、イスラエルが再び、まあ、回復されたんじゃないかと思います。皆さん、私たちも教会のこと、さっき、まあ、申し訳ないんですけど牧師の話しましたけども、牧師も人などで、まあ、がっかりする時も落胆する時もあります。牧師の牧会者の牧師の気をくじかれると、皆さん共同体教会の気もくじけます。例えば士気が折れた軍隊は決して勝利できないでしょう。したがって、まあ、牧師の士気が衰えないように、皆さんお互いに言葉と行動で励まし、また牧師だけではなく、さっき申し上げたように信徒同士にも励ましすること、これが教会に共同体に必ず必要なことだと信じます。教会が存在する理由がそれです。愛し、また励ますことです。信徒たち互いに理解し、尊重し、献身し、愛し合うということが結構必要な次第になったと思います。最近多くの人たちが孤独を感じています。いろんな理由がありますけれども、その理由の中で一つは、私考えてみるといろいろとあると思いますけれども、他の人が自分に尋ねてきてくれることを望みますけれども、自分はどこにも行かないんです。自分は愛される愛が必要な人だと思って、まあ人からの愛を求めるんですけども、自分が他の人たちを愛することをもうしない、考えもしないということです。だからいつも、まあ、愛に飢えているんじゃないかと思います。だから孤独を感じているんじゃないかと、まあ、いろんな理由の一つだと思いますけれども、だからまず自分が他の人たちを考えて温かい言葉でもかける、まあ、その人たちに訪れていくということも必要ではないかと思います。伝道書の皆さんがよく知っている言葉ですね。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる、道の寄りの糸は簡単には切れないと。道の寄り糸は何でしょうか。私とあなた、そして神様の恵み、神様がくださるその恵みによって互いに励ます時生じる、この共同体意識だと思います。ハレルヤ。それが道の寄り糸だと思います。私とあなたと主の恵みによって一つになる共同体意識、それは簡単には切れないと、そういうふうに理解しても無理ではないと思います。ハレルヤ。私が先に愛して、私が先に励ましの言葉をかけるということによって、その人が嬉しくなる、喜ばれると思います。年末年始になって、まあ、韓国から、なんか贈り物が届きました。これも昔の関係を持っているその人たちがいろんな食べ物を、また必要なものを入れて結構大きなバックスで送ってくださったんです。本当に嬉しいことですよね。励ましになります。で、私たちも前からいただいたその心があったので、韓国のなんか2人に少しの贈り物を送ったんです。で、まあ、家内の告白なんですけれども、もらう時より 何か送る時もっと喜びがあふれるだということでしました。そのお互いのということによってこよに私たちが、まあ、兄弟姉妹というその意識をもっと感じることではないかと思います。今民たちの励ましがありました。ヨシアは本当に神様からいただいたその言葉のように、まあ、嬉しく思ったのではないかと思います。周りで後ろで支持している人たちがいるんだということです。寂しいではない、周りに人がいるから大丈夫と思って本当に天国を味わっていたんじゃないかと思います。私たちもこの共同体 も皆さんお互いに激し合うことによって1年間本当に天の御国を味わっていくことができますように祈っていきましょう。アメン。今今日一緒のことをまとめてメッセージしました。ヨシュア一人だけではなく、このように指導者の言葉に素直に従い、また励まし合いながら一つになっている姿を見せたこのイスラエル、その共同体がカナンの地に入って生育したこと、したと信じます。皆さん、モーセの時代と違うところなんです。モーセの時代はモーセの話に中部族のリーダーたちが、それは無理です、私は嫌です、行かないですと反発したんです。そのことによって40年間アラノでまあさまよったではないでしょうか。一つになることはこういうふうな大きな力があります。ハレルヤ。皆さん、こんなに大きな力を発揮できるこの一つになるということを私たち考えて、2021年、まあ、始まったばかりの私たち一人一人、また宣言台キリスト教会が互いに励まし合い、祈り合い、また愛し合い、また主の御言葉を忠実にすることによってもっと強くなる、固くなるこの共同体になりますように、それで勝利できる一年になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。